シネマアイラジオ先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は1月24日より全国公開されます三春に傘を、こちらの作品に主演されました松たけしさんのインタビューをお届けします。それではお楽しみください。さあ今夜は1月24日より公開されます作品三春に傘をご紹介したいと思います。まずは物語です。北の小さな町で漁師を務める善治、喧嘩別れした息子を癌で亡くします。善治のところに四十九日を前に息子の妻桃子と娘の三春が訪ねてきます。戸惑いながらも息子に思いを馳せる善治、病床の息子が聴覚過敏を持つ自閉症の三春のために書いていた絵本の世界を知ります。やがて小さな町の人々との交流も手伝い、善治、桃子、三春は自分自身の内なる声に耳を傾け始めていくという家族の再生を描いた物語、映画三春に傘を。今夜は北の小さな町で漁師をされている善治を演じられました松たけしさんにお話を伺いします。よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
松さん、実は番組では2回目のインタビューとなりまして、前回は2021年に歩き始める言葉たち、漂流ポスト 3.11 を訪ねて、この作品はドキュメンタリーだったので、今まで誰かを演じてるそのマスさん、いろいろなマスさんを見てきたつもりだったんですけれども、こんなマスさんを初めて見たという、すごく印象に残っていて、インタビューも温かく答えていただいて、すごく嬉しかったので、
ありがとうございます。もうあの時はもう本当に監督、野村監督ともども、もう喪失感でいっぱいだったんで、なんかもうね、衣装もメイクも何もないよって感じで、作った作品でしたから、余計にそうだったかもしれないですね。
そのことも少し私の中で思いながら、今回の作品個人的には深いところでつながってるのではないかと思うような気持ちもあって見させていただいたんですけれども、今回演じられた北の、冷たい空気がある漁師町、もうちょっと体がこう痛く感じるような場所であろうところで、武骨な漁師といいますか、
不器用なといいますか、
そうですね、で言葉数も少なく、でも佇まい、歩き方、背中で歩んできた人生が冒頭から伝わってくるような善治さんだったんですけども、演じられてそのご自身との共通点とか共感点っていうものはありましたか？
いや、ほぼないですね。
あ、そうですか。
いや、もう武骨でもないし都市格好は近いですかね。善治も見ようによってはすごく頑固な、じいさんみたいなとこあるんですけど、僕は全然頑固じゃないしと思ってる段階で、おそらく人には頑固だって言われるんですけどなので自分的にはそのあんまり共通点を感じないんですけど、でもどっかやっぱり共感できる部分があって表現できたのかなとは思ってますけどね。
印象的だったのが、その非常に不器用で武骨でっていう頑固でってお話でしたけど、もう本当にお酒飲んでいらっしゃるのかしらっていうぐらい、お酒を飲むと、その人なりがちょっと崩れるというか、輪郭が柔らかくなる、もうあそこがたまらなくて、もしかしたらマスさんそのまま善治なんじゃないだろうかって思う感じはあったんですけども、
僕普段、もちろん酒すごい飲むんですけど、である程度飲んで、からこれ以上飲むとおそらくこの酒は覚えてないなっていう、そのギリギリのラインが分かるんですね、自分で。
お、素晴らしい。
なのでそのタイミングで僕、その周りにいるメンバーに、ここから先覚えてないのでよろしくお願いします。
あ、そうなんですか。宣言するんですか。
翌日答えさせてねみたいなちゃんとするようにはなってて。
そうなんですね。
で、その段階でもかなり酔っ払ってるんですけど、その酔っ払ってると思われたくない 体質で、酔っ払い、一緒に飲んでて酔っ払ってくると、はいはい酔っ払ってるからって、それで済まそうとするじゃないですか周りが。
なるほど。
そうされたくないので、
はい、
絶対に酔っ払ってると思われないように頑張る、イコール記憶なくすというね。
なんか愛おしいエピソードですね
なんか最近その仕組みが分かってきました、自分でも。
いろいろと経験を重ねていって、はい、
なので、まあ善児はね、酔っ払って本当に解放してる、まあ、その親友の二郎という、ね、
はい、
男の、まあ、そのなんだろうな、安心感みたいなことも含めてそうなってると思ったんですけど、マスタケ氏は意外とねしっかりしてます。
ここからを頼むねって言った後でもしっかりされてるんですね、はい、ぜひ一度ご一緒してみたい気にはなりますけれども、
はい、
なるほど。で今回ですね、あのメインビジュアル、まあ、ポスターやチラシに心の雨を言葉に変えてという本当に美しい、声に出して言う時に、うん、ちょっと一息ついてから言いたくなるような美しい言葉が書かれていて、その思っていることや描いていること、まあ、心の雨っていうものを言葉に変えることなんてできるのだろうかと思うんですけど、マスさんご自身は思いを言葉に変えるということは普段結構意識してされますか？
まあ、伝える相手に、
はい、
どうすればより100% に近い自分のその思いを伝えられるかっていうことは考えるんですね、
うん、
なのでその言葉を見つけるまで多少時間がかかったりとか、
はい、
見つからない時は結局言わないっていう選択肢もあって、
はい、
だからうまく伝えられないことも多々ありますね。
うーん、今回の作品ではその書くことより書き切ることとか、伝えなかったことの後悔とか、
はい、
そのたくさんの方はいつか形になったら言おうって思っているけれども、うん、形になった時に届ける先が見えにくくなっているみたいな、誰もが抱えている喪失感と、うん、ああすればよかったっていうような物語がすごく美しい空気感で描かれていますよね。
はい、
マスさんはこの作品でやっぱり今の話で言うと、うん、言葉をどうにか紡ぎ上げて救い上げて伝えなきゃみたいにならなかったですか？
いや善児はね、それができないことのなんか、はい、うん、葛藤というか、うん、まあ、葛藤すらしてなかったんですけど、それをまあね、いろいろな出会いによって葛藤するようになり、まあ、最終的にまあ、文字にはできなくてもそれを言葉にしてみるということに一歩こう踏み込むことができて、最終的に自分の言葉で表現することができるようになるみたいなね、
はい、
なんかそういうちょっとしたまあ後押しというか、まあ引っ張ってくれるのかよくわからないですけど、そういうきっかけってなんかいろんなところにあって、それを見つけることがすごく大事だなっていう今回はやっていて、
はい、
うん、それを見つけられないままだとおそらく変われないので、見つけたことと、うん、じゃあそこに向き合うことができれば小さな一歩が踏み出せるんだなっていう、なんかそんな感覚にとらわれてましたね。
もう本当に良かったって言って私号泣してしまったんですけれどもその良かったって思う気持ちとともに、この感動を自分の人生で今あのマスさんが言われたように伝えるということとか、その一歩、うん、後回しにせずに一歩拙い言葉でも書く、
うん、
渡すっていうことがどれだけ美しくてどれだけ貴重なことなのか、
うん、
あまりにも消えていった言葉や思いが多かったのではないかということを学んだ作品かなと。
はい、いやもうそう言っていただければ、うん、ただ現実はそんなにね綺麗事ではないので、なかなかなんかそういう、まあね、ご覧いただいてそういうふうに感じて撮っていただけることは本当に嬉しいですし、はい、あなんかきちんと伝わってるなっていう思いにはなるんですけど、実際僕らが生きている現実ってなかなかそうはいかないじゃないですか、
はい、
その一言をなんか、うん、伝えることの大切さだったり、その時には気づかないんですよね。結局伝えられなかったことで後悔した段階で気づくじゃないですか、
はい、
それが まあ、手遅れになるのか、それでもまだ間に合うのか、
うん
うん、みたいなことに次の考えが移行できれば、なんか先へ進めるだろうしっていう、なんかそんなようなことが伝わっても面白いなって、
うん、
思うんですよね。
いやもうこの番組を聞いてくださってるリスナーの皆さんが、はい、映画館でこう美晴に傘をご覧になった後、
はい、
何を受け取って、
うん、
誰に何を伝えたくなるのかっていうことはすごく興味深いなと思いますね、
う
ん
う
ん
う
ん、はい、
そうですね、うん、もっと一人一人に聞いて回りたいぐらい、
ね、いやそうですね、聞いて回りたいですね、うん、今ある言葉、
はい、
それをそして誰にということを聞いてみたいなって思う作品の余韻が今も残ってるんですけど、はい、今日一つ必ず聞こうと思っていた質問がありまして、
はい、
これは映画を見た後にちょっとクスッと、ああそういうこと聞いてたんだなってリスナーさんに思ってほしいんですけど、
うん、
マッサーは好きなおにぎりの具は何でしょうか。はい、
いや、いや本当のことは、
はい、
で言うと昆布なんですよ。
昆布、
はい、昆布が一番好きですね、
はい、
うん、だから自分で作る時もやっぱ昆布、
お
昆布中心ですね。
刻んだ昆布ですか、
はい、
佃煮、あ、美味しいですね。染みたところがね、うん、美味しいんですよね、はい、白いご飯ってね、
美味しいです
ねちょっと出てきたりしてるとかがね、うん、あ、これが昆布だって分かるのが、うん、美味しいですよね。
そうですね、より細かく刻んで、はい、もう最初にもうご飯と混ぜちゃって握ってもいいかなっていう、そんな昆布もありなんです。
なるほど、
はい、中の具じゃなくても、
ほっほー、うん、はい、ちょっとやってみたいと思います私はもうダントツ梅なんですけれども、
お今回シンプルオーソドックス、
いやもう絶対梅なんですけど、はい、今回の作品を見て第2位のおにぎりの具が変わったので、
出ましたか、
これはもうぜひ皆さん映画館でね、
はい、
あ、きっと2位はこれになったんだなっていうことをね、うん、味わってほろっとしていただけたらなと思っております。
はい、
最後にですが、はい、リスナーの皆さんにマスさんからメッセージをいただけますでしょうか。
はい、もう本当にもうどなたに見ていただいても、おそらくは共感できるキャラクターだったり、この人を通してこの映画を見ましたっていう登場人物ばっかりなので、まあ、例えば僕善治をフィルターを通して見ていただいてももちろん結構ですし、それ以外にもたくさんそういうキャラクターがもうみんなにちゃんとストーリーがあってスポットライトが当たってる映画なので、本当の意味で老若男女全ての方にご覧いただける、見ていただきたいはもちろんですけども、ご覧いただける映画になってると思いますので、ぜひ大きいスクリーンで劇場でご覧いただけたらと思います。
はい、ということで今夜は1月24日より公開されます映画美晴に傘を、善治を演じられました増田健さんにお話を伺いしました。いろいろとありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
マイシネマヒストリー、マイシネマヒストリー、このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。
はい、
今夜は構成作家のマット西村さんにお越しいただきました。
こんばんは。
こんばんは、マットです。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マイシネマヒストリーということですけども、
はい、
今回はマットどのように映画のジャンルを繰り広げますか。
私の好きなジャンルって言ったらいいのか、
うんうん、
映画の作り方で、
はい、
モキュメンタリー映画ってご存知ですか。
あ、はい、
モキュメンタリー映画、お、翔平さんは分かっていらっしゃ
います。あ、はい、なんとなく分かっております。
まあ、は
い、
モキュメンタリーはモックっていう英語があるんですよ。
モック、
疑似、うんうん、要はあの昔よくあのガラケー時代に電気屋さんとか行った時にボタンを押しても変化はないけどそれっぽいものが置いてあるじゃないですか。
ほうほうほう、
あれがまあまあモックです。
ちょっと軽いやつ。
それとドキュメンタリーを合わせた言葉で、
ほうほう、
要はまあフィクション、創作をドキュメンタリーっぽく撮ってる映画。
ああ、なるほど。 ど。じゃあパッと見、あ、ドキュメンタリー映画かなと思ったら、
一瞬ほんまかなと思う。実はでも作った映画な、まあ作った話なんや、
脚本などがあって、
はい、あってっていう
撮られてるっていう。なるほど、ドキュメンタリー映画、
ね、日本語の和製英語ではフェイクドキュメンタリーとかいう言い方をします、
ね、はいはい、あ、確かにちょっと分かりやすいかもしれないですね、
うん、これ、まあ、モキュメンタリー、まあ、一応ちょっと簡単に歴史を紹介すると、
はい、
最初は映像じゃなしにラジオドラマ、
へ
ー、オーソン・ウェルズが語りで宇宙戦争という映画ありましたよね、
うん、はい、
あれをラジオで喋ったんですよ。
なるほど。
これ結構アメリカの人信じて、火星人が攻めてきたってまあまあパニックになったらしい。
へえ、日本で言った浜村淳さん、
そう、
ね、
みたいな、
映画を喋ったんで、うん、そんなことがみたいな。
これは1938年です。
なるほど。
映像ではこれちょっと映画じゃないんですけど、うん、テレビドラマでサイエンスリポートっていうのがイギリスであって、
はい、
でこれね、あのドキュメンタリー風のドラマやったんですけど、
うん、
最終回が要は地球が環境汚染でこうどんどん人が住めなくなる、
うん、
これどうしたらいいんかっていうのに、一つ人口を減らす、二つ消費を減らす、
で
これは現実難しいと、三つ目の選択、だからサブタイトルが第三の選択っていうんですけど、うん、火星に移住させる人を、
う
ん、それを
地球を捨てて、
捨てて、
うんうん、
NASA とかが極秘裏にもう進めてるっていうドラマなんですけど、
うんうん、
これをもともとこの作ったイギリスの会社は4月1日に放送する予定だった。
エイプリルフールですね。
わかります、
はい、
やったんですけど、なんか事情があって6月になったらしいんです
よ。だいぶ事情ありますね。
だから
2ヶ月事情があったんですね。はい、
こうね、出てる人当然役者なんですけど、
うんうん、
まあまあ真実味があったらしくて、
うん、
もう問い合わせの電話が殺到した。
あ、
これを日本のテレビ局でも放送したんですけど。
あ、そうなんですね。
したんですよ、まあ、僕当時小学生やったんですけど、
うん、
クラス全員信じてましたね。
あ、1970年代後半80年代っていろいろそういうのありましたもんね。まことしやかに、うんうんうんうん、
もうほんま信じて。で、当時よく言われたのは、火星ってあの赤いイメージがあるじゃないですか、
うんうん、
それが実はNASA がわざわざフィルターを赤くして映してるから、ほんまは地球と同じ青やって。
なるほど。
だいぶ模様も違いますけどね。なるほど、言うて待ってますけど、
そう、
うんうん、
そういう、
まあ、そんな説が出てくるほど本当はこうなんだという、
すごいインパクトがあった。
うーん、
まあ、まあテレビドラマなんですけど、
はい、
映画でこれ実は私も見に行ったんですけど、1984年にスパイナルタップっていう映画があったんです、
ね、スパイナルタップ、
これバンドの名前なんですよ、
うん、
あの勝って一世を風靡したヘビメタバンドがこう再起を誓ってアメリカツアーをやると、
うんうんうんうん、
監督があのロブライナーさんっていう人でデビュー作なんですけど、
はい、
この人後にスタンドバイミーとか、
あら、
恋人たちの予感とか
大名作、
まあまあ、大名作を連発された方なんですよ、
うん、のデビュー作、
はい、これがもう予告編からして、
うん、
ほんまちゃうかなと思わせる入り方なんですわ、
うん、
彼らの活躍を、うん、あの映像として残したいからこの映画を作るみたいなことを言うんですね。で、出てる人は役者なんですけど、楽器とか演奏できる人を集めて、
うん、
実際彼らが演奏する。
スパイナルタップというバンド、
そう、バンドの、
うんうん、
でこの監督自身はこの映画をどうしたかったかというと、
はい、
ドキュメンタリーは、まあ、例えばケイちゃんの映画を撮るって言ったら、
うんうん、
お仕事場についていって、
はい、
表情を撮ったりするじゃないですか、
うんうん、
それじゃなしにあの既存の対象を密着してありのまま撮るんじゃなしに、脚本によってこう、いやだ、キャラを作って、
はい、
それをアドリブで演技させる、
はあ、うん、面白い、
面白いやり方、
そこがまさにドキュメンタリーに近づくわけですね。
そう、近づくんですよ、うんうん、であのね、アドリブでやるんで、
はあ、
むちゃくちゃ収録時間が長い、
はあ、
あ、めっちゃドキュメンタリー、
わかります、
冬の回すだけ回して編集するっていう、
そう、後で編集する、だから海賊版でノーカット版が出回ったぐらいなんですよ、
すごい長いやつ
が、すごい長いやつが、
へえ、リハ風景とか、うん、へえ、
これが大体モキュメンタリーっていう言葉が、まあ、定着したきっかけちゃうかって言われてる映画です。
は
あ、これ実ね、 またややこしいのが、そのスパイナルタップってバンドって言いましたよね、はい、映画公開終わった後にアルバム出してるんですよ。
え、本当に？
サントラ的なんで1枚出して、うん、意外に好評で。
サントラは分かるよ、
分かるでしょ、映画やから、
うんうん、
で映画終わってんのに2枚目3枚ぐらい確かアルバム
結構ね、
最初これ振り返ったらまさにドキュメンタリー映画みたいですよね。
そうでしょ、だからまさにほんまモキュメンタリーで、
いや面白い面白い、
これはひょっとしたら信じてる人いてるかもわかんないですね。
ああ、その後のもしかして、うん、音源で好きになった人は、
そう
ねえ、
このねウィキペディアで調べたら意外に、
うん、出てくるかもわかんない、スパイナルタップね、
これぜひとも見てください。
へえ、でも、はい、そのモキュメンタリー今のね、はい、その映像の撮り方で言うと、はい、ものすごく手間がかかるじゃないですか。
はい、かかります、かかります。
キャラクターを設定して、はい、マットはこういうキャラクターね、はい、翔平さんはこういうキャラクターね、うん、じゃあ二人でラジオ番組フリートークやってみてって言って、はい、だらだらだらだら例えば喋ってるのをずっと撮ってて、
そうです、そうです
っていうことですよね。
それで作品が生まれる、
うん、
はあ。
これがまあまあスパイナルタップがモキュメンタリーの走りと言われてて、
うんうん、
次話題になったのが、
はい、
この1999年に、うん、ブレアウィッチプロジェクトっていう映画があったんですよ、
はい、
これがもうモキュメンタリーブームを作った映画って言われてて、
うん、
要は大学生が森の中に魔女がいてるっていう伝説があるんですよ、
うん、
それを探りに行くっていうストーリーなんですね、うん
はい、
だから当然ハンディカムビデオで映すんで
学生たちだもん
ね、学生たち
も、うんうん、
それをもう映画館で流すんで確かにこれお
リアリティがある、
そうリアリティがすごいんですよ、ほんまかなっていうような映画で、これむちゃくちゃ売れて予算がまあ、今のレートで言うと1000万弱で作ったんですけど、
はい、
多分390億ぐらい稼いでるんです
よ。
すごい。万歳。
そうなんですよ。
すごい。
映画見てもらったら分かるんですけども、登場人物も少ないし、
うん、
でもいやこれひょっとしてほんまもんちゃうかって、うん、要は大学生が、ハンディで撮って、
はい、
そのテープが後日見つかった。で見たらとんでもないもんが映ってるぞっていう体なんですよ。
あ、それもリアリティがあって、実際の映像自体も、まあ、ちょっと画像の悪い、はい、リアリティ
な
学生が撮った感じが、
うん、だから例えばものすごい画面がブレたりとか、
うんうんうん、
走りながら撮ったり
とか、うんうん、ドキドキ感が伝わってくるような、ドキドキ感が伝わってくる、あ、自分がまるでレンズを覗いてるようなね、
は
い、
これはもうおすすめです。
へえ、いや私2024年は特にドキュメンタリーって面白いなって思った年でもあったんですけど、
はい、
もうじゃなくてどうね。
ああそうか、本場の方ですね。
そうです、そうです、
本場の方
ですね。
でも今日機会にもの方のモキュメンタリ ー、
まあ、この映画がきっかけでモキュメンタリーホラーがいろいろ出た
し、例えばかります、
パラノーマルアクティビティとか、はいはい、クローバーフィールドとか、うん、レックとか、
はあ、うん、ブームが起きたわけですね。へえ、ちょっと皆さんモキュメンタリー映画新しいねジャンルとしてチェックしていただきたいと思います、
はい、
まだまだいろいろお話をお伺いしたいので、また西村さん来週も登場して引き続きお話をお伺いしたいと思います。今夜は構成作家のまた西村さんにモキュメンタリー映画とは教えていただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。